今日お恵みをいただく御言葉は第一列王記の7章13節から22節までです。第一列王記7章13節から22節、はじめに14節までをお読みいたします。ソロモン王は人をやってツロからヒラムを呼んできた。彼はナフタリ族のヤモメの子であった。彼の父はツロの人で青銅の細工師であった。それでヒラムは青銅の細工物全般に関する知恵と英知と知識とに満ちていた。彼はソロモン王のもとにやってきて、その一切の細工を行った。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も私たちに命の御言葉を与えてください。我らに知恵と啓示の霊を与え、また我らがあなたの仕事をするためにその技を教え、あなたの知恵と英知と知識に満たされたいと願います。イエスよ、我らを満たしてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を、またインターネットのその回線をあなたが開いて、あなたの命を豊かに満たしてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ソロモン王が、続いてこの、神殿、その、造作を作る、その詳細が、書いてあるんですけども、この13節以降、まあ、前回のところはソロモンの宮殿、ソロモンの住む家についてでした。で、再び、この13節以降はその神殿、神様を礼拝するところ、またその礼拝するための諸々の道具、それについて記されているんですけれども、それを作った人、それはここにツロからヒラムを呼んできた、あります。このヒラムというのは、あのツロの王ヒラムとはまた別の人です。授業の説明を見ますと、彼はナフタリ族のヤモメの子であった。彼の父はツロの人で青銅の細工師であった。で、それでヒラムは青銅の細工物全般に関する知恵と英知と知識とに満ちていた。青銅に関する、その細工においては非常に、その匠の、技が優れた人でした。知恵と英知と知識、まあ、英語でニューキングジェームズで読みましたところ、filled with wisdom, understanding, and skill in working。 知恵と、英知と知識、wisdom, understanding, skill in working、 それらで満ちておりました。で、これあのモーセが荒野で幕屋を、作った時、その時も、このような、匠の技に満ちた、人がおりましたね。出エジプト記の31章の方では、こちらの方では主ご自身が、名指しして、でそれで彼に、知恵と英知と知識と、またあらゆる仕事において神の霊で満たしたあります。知恵と英知と知識、同じです。あの出エジプト記の31章の、一節からお読みしますと、主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子であり、あるウリの子、ベツアルエルを名指しして召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、 木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダンブ族のアヒサマクの子オホリアブを彼のもとに任命した。私はすべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る、ね。ここでは主が特別に、ある人を名指しして、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊で満たした。列王記の方や歴代史の方では、ね、神の霊で、そういうふうに満たしたとは、書いてはいないんですけども、でも、列王記の方では、ね、それは知恵と英知と知識とに満ちていた、ね、聖堂の細工物全般に関する、その、ものに満ちておりました。幕屋の方、荒野の幕屋、ね、指定した時のその幕屋は、主ご自身が、ね、このようにして幕屋を作りなさい、その寸法はいくらいくら、その細工はどのようなもので、でそれで、その、材料はこれこれで、そして、誰々に特別に知恵と啓示の霊を与えたから彼にさせなさい、ね、そのようなもう非常に事細かな、ね、指導がなされており、ですから荒野の幕屋は、比較的、その図にしやすかったりして、そしていろいろな、図面、そういった、参考文献などや、ね、大体一致してるんですけども、神殿の方は、ちょっと文献によって違ったり、ね、図面が、こうではないかこうではないか、あまり、詳しくないんですね。でもこの、列王記の神殿、ソロモンが建てた神殿は、要するにこの荒野での幕屋、それが元になっております。ですからその荒野の幕屋、今回のところでは、特に柱が、出てくるんですけども、で、次回その次以降は、23節以降では鋳物の海、要するに旋盤、幕屋でも、その幕屋の庭に、まず洗い清めるための水を貯めるところがあり、でそこで祭司は体を洗ったり、また生贄のものを洗ったり、そういうことをしている。その、洗い物に当たるものや、また、灰壺とか重納とかもろもろ、荒野でこういうふうに作りなさいと言われたものを元にして、このヒラム、聖堂細工人のヒラムは、それを、作ったでしょう。ですから、荒野の幕屋ではこれこれの、細具がある。それを元にして神殿のその細具を作りなさい、ヒラムに、それが言われて、ヒラムはきっと、その、もうその匠とその衣装を持って、その、知恵と英知を持って、きっとこういうふうに、じゃあこれはこれこれのように作ろうという、そういうイマジネーションが与えられて、でそれで、この神殿の諸々の細具を、作ったことでしょう。彼は、ツロの人ではあるんですけども、でも母親が、ナフタリ族のヤモメの子であった。ですから母親の方がユダヤ人ですので、ユダヤの血を、継いでおります。そしてなおかつツロのその匠の技を、それを教育を受けて、その、覚え込まされて、ですから非常にこの神殿を作るのに、その匠の技においてツロというその世から知識を教育を施され、そして母親からは、ユダヤのその教育を施され、非常にうってつけの人材だったと思われます。彼は、ソロモン王のところに、やってきて、そしてその一切の細工を、行った、そして、何章の15節以降、彼は聖堂で2本の柱を鋳造した。その1本の柱の高さは18キュビト、周囲は他の柱と一緒に紐で測って12キュビトであった。神殿の中で、まず真っ先に何々を作った、その真っ先に相当するものは、2本の柱でした。神殿の、聖堂の柱、高さが18キュビト、8.1 メートルぐらいですね。そして周囲は12キュビト、これは、 5.4 メートルぐらいでしょうか。非常に大きな柱、聖堂の柱、それを作りました。16節。彼は聖堂で鋳造した2つの柱塔を作り、柱の頂に載せた。1つの柱塔の高さは5キュビト、もう1つの柱塔の高さも5キュビトであった。柱の端に柱塔を作って、でそれで、それを、それぞれ5キュビト、だいたい2メートル以上ですね。出エジプト記の方でもこの、幕屋の中に柱を、ね、作る、そしてその柱の、ね、柱塔の部分を、銀でかぶせた、あるんですけども、きっとそれを元にしてこの柱塔も、作られているものだと思います。17節から、柱の頂の柱塔に取り付けて鎖で編んだ房になった格子細工の網を一方の柱塔に7つ、他の柱塔に7つ作った。こうして彼は柱を作り、柱の頂にある柱塔を覆うために聖堂のザクロが格子網の上を2段に取り巻くようにし、他の柱塔にも同じようにした。ザクロというその、植物、それは幕屋の方でも、ね、いろいろなところに飾りに使われております。特に祭司の、着る服の、裾のところでしょうか、そこも、ね、ザクロが、織り込まれております。この聖堂のザクロが、この格子網のところに作られております。ザクロといえば、非常に、韓国の方では、主人に対して忠実な植物なんて言われて、で、主人が、その、ね、ザクロを植えられてるその家の主人が死んだら、そのザクロの実は3年間実りを結ばせないですね。言われてますね。そして、ザクロは、成熟すると、ね、割れて、そして、ね、赤いその中身が見えるということで、成熟を意味するということを、私はかつて習いました。このザクロ、結構聖書で出てくる植物です。このザクロがこの格子網の、ね、柱のところに2段に取り巻くようにして、そして他の柱塔も同じようにした。で19節、この玄関広間にある柱の頂の上の柱塔は百合の花の細工であって、それは4キュビトであった。柱の柱塔に4キュビト、2メートル弱の百合の花の細工がしてありました。聖堂の細工で、非常に、ね、結構大きいものですね。20節、2本の柱の上にある柱塔の格子網のあたりで丸い突出部の周りには200個のザクロが両方の柱塔に段をなして並んでいた。ですから柱の上の方には、ザクロが、小さいザクロがたくさん200個ですね、それが、飾り付けられております。20節、この柱を本堂の玄関広間の前に建てた。彼は右側に建てた柱に夜勤という名を付け、左側に建てた柱にボアズという名を付けた。この柱の頂の上には百合の花の細工があり、このようにして柱の造作を完成した。ね、ですから神殿に大きな柱、ね、ですから神殿の、その玄関広間の前に柱が、大きな柱が立って、そして、右側の柱がヤキン、左側がボアズ、ね、あの下の脚注を見ますと、ヤキン、それは彼は設立するという意味、ね、彼は設立する、そして、ボアズ、力を持ってという意味です。ボアズ、力、力を持って、ですから、ね、彼は設立する力を持って、ね、その柱が神殿の柱に、なっております。この、ですから神殿の中に、神殿において、ね、夜勤とボアズ、彼は設立する力を持って、主は、 力を持って固く設立する、まあ非常にこの神殿にふさわしい名前になっております。さて、現代においても教会はキリストの体であり、そして皆さん一人一人がその、ね、体の部分ですね、イエス・キリストという、ね、誠のその神殿、その構成を皆さん一人一人が成しております。ね、使徒行伝の時代、使徒の時代においても、この使徒の中で教会の柱とされていた人たちが何名かおりました。使徒パウロはガラテヤ書において柱と見られているヤコブやケパやヨハネが、そういうふうに呼んでおります。もっともパウロは、そのように柱と見られているような人たち、私には、彼らがどのような人であるか問題ではなく、本当に神様は分け隔てなく接してくださる。そして、パウロはそのケパ、要するにペテロ、シモンペテロですね、シモンペテロという柱と見られている人が、もう人前を気にして、ユダヤ人の目を気にして異邦人と一緒に食事をしなくなった、そういう良心に反した行動を取ったら、もう容赦なくパウロは、もう面と向かってそれを指摘して、そして、それは良くないことだ、パウロは指摘しました。本当に柱と見られている人、確かに教会にはおります。でも、そのように、ケパのように良心と反した行動を取ったら、他の、もうパウロ、もう途中から入ってきて、でそれで、もともとは教会を迫害していたような、まあ、言ってみれば教会の中では異端児であるかのような、そういう人が、そういう柱と見られている人が間違った行動を取り出したら、それを、正すために叱責をする。ですから教会は本当にそういうふうに、柱と見られている人も確かにおりますけれども、でもいかに柱と見られている人であっても間違いを犯す場合は、他の人がそれを正す、互いに教え合い、訓戒し合うこと、これが、教会の機能にあたるわけですね。ですから教会という場は何でもかんでも、許すということ、確かに許し、愛、憐れみは必要ですけれども、でも間違った方向に行こうとするならば、このように、知恵を持って、互いに訓戒し、あるいは戒め合うということ、これがあってこそ教会は正常に機能するものです。パウロはそのようにして柱と見られているケパに面と向かって、その偽りの行動を指摘しました。それはガラテヤの2章に記されております。また、柱、皆さんもそれぞれ教会の中において、本当に主に対して誠実に忠実に歩み、そして忍耐を持って主の言葉を守っていくなら、皆さんも柱となることができると黙示録に書いてあります。それ黙示録の3章冒頭でお読みしました。フィラデルフィアにのある教会に対するその言葉の中にあります。黙示録の3章、12節に書いてあります。黙示録の3章12節、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の皆と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。アメン。ここに書いてありますね。勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。ソロモンのその神殿には、ヤキンとボアズという名前が記されました。それの名前の意味は、彼は設立する。また力を持って、ヤキンが彼は設立する。ボアズが力を持って。また、黙示録の方では、勝利を得る者には、神の聖女の柱とする。そして、そこには、名前を書き記す。何の名前か。私の神の港、私の神の都、すなわちエルサレムの名と、 また私の新しい名と書き記す、ね、柱に名前が書き記される。皆さん一人一人も、ね、勝利を得る者は神の聖児の柱となる、ね、どのような人がこの栄誉に預かることができるかっていうのがもうその前の方に書いてありますね。それがこの天使ではよく読まれる、この3章の8節からのところです。どういう人が、この勝利を得るものか。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。アーメン。少しばかりの力しかなくてもいいんです。でも肝心なことは私の言葉を守り、すなわち御言葉を守ること。だから御言葉は重要、そして御言葉を手引きにすることにおいては、私は、まあ、結構、皆さんに、進めており、時には、その御言葉を軽んじるようであるならば、まあ、ちょっと厳しく接したりもします。御言葉を守ること、これ皆さんにとって重要なことです。御言葉を軽んじることがないようにしっかりと御言葉を、手引きにするように、する。それは皆さんの幸いのためであり、そして、結婚して子供を産むにおいても、非常に重要です。今、独身の、皆さんはしっかりと御言葉を今手引きにすること、これを、行うならば、その子供に、お腹の中に赤ちゃんが宿った時点でもうユダヤ人は600回もテピリン、その御言葉をお腹の赤ちゃんのために、する。非常に重要です。御言葉によって、教育すること、そして御言葉を守ること、守り行うこと、これがとても重要です。そしてまた、私の言葉を守り、私の名を否まなかった。イエス様の御名を否まない。イエス様の名前、これ、非常に重要です。祈りにおいてもイエス様の名前によって祈ること、これがとても重要です。そして9節、見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。アメン。偽キリスト者、偽ユダヤ人、偽信者というものがいるんですけども、でも、それ自称しておきながら実はそうではなく、サタンに属する、サタンの会衆に属する者、その者たちを、あなた方のもとに来て、ひれ伏させて、主が皆さんを愛しているということを知らせる。その栄誉にも、預かることができるんです。御言葉を守り主の御名を否まない人には。そして10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている。試練の時にはあなたを守ろう。アメン。この地上に試練の時がもうすでに来ております。これからその試練、ますますきつくなるかもしれません。でも、その時でも守られる人というのが、この主の御言葉、忍耐について言った言葉を守った人に対しては、この世界に訪れようとしている試練の時には、主から守られるんです。ですから、その本人自身の力によって、自分で自分を、セルフディフェンスするんではないんですね。力は少しばかりしかなくてもいいんです。ただ主の言葉を忍耐して守った人には主が守ってくださるんです。11節、私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。で、皆さんが持っているもの、すなわち御言葉、それからイエスの御名、それをしっかりと忍耐を持って守ること、それをしっかりと握りしめること、皆さんイエス様の御名を握りしめてください。お祈りするときに イエス様の御名を外してしまう、信仰が薄れてきてしまうと、本当に祈りの中からイエスの御名が抜けてしまうということがあります。さあ、イエス様の名前をしっかりと握りしめてください。そしてイエス様の御言葉をしっかりと握りしめてください。その冠を誰にも奪われないようにしましょう。そして、ね、12節、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。神様の聖女から、ね、もはや柱となって、ね、柱はもう出ていくことはできないですね。そして彼はもはや決して外に出ていくことはない。その栄誉に預かることができ、そして、ね、その御名が記され、またエルサレムの名前が記され、そして新しい名が書き記される。私たちも本当にこの幸いに預かるために、しっかりと主の御言葉を忍耐して守り行い、そしてイエス様の名前を握りしめて歩む。そして皆さんも、ね、この神の聖女の柱となって、もはや、ね、主ご自身から決して離れることがなく、とこしえにその、ね、主の聖女の柱となって、とこしえにイエス様の御そば近くで、ね、共に住むということを、その幸いに預かりましょう。ですから天の御国においては、イエス様の栄光の近くにいる、とどまる人、また、ね、イエス様の栄光から、ある人は近く、ある人は遠く、まあ、そういうようなことが、あるんでしょうかね。もう天国、これはもう本当に行ってみないとわかりません。この地上においていかに過ごしてきたか、確かに、救い、それは、イエス様を信じた人は救われます。イエス様を信じて、ね、でも途中からイエス様を信じることではなく、やっぱり世の中のことの方がいいや、救いを手放してしまう人もいる。でも皆さんはしっかりとイエス様を握りしめて、イエス様を皆を忍耐を持って守り行って、聖女の柱となって、そして永遠を幸いで満たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレレア、愛する様、私たちもこの作人ヒラムのように、あるいはモーセのその荒野の幕屋を、特に知恵と啓示の霊をもって満たされたベツアルエルのように、本当に私たちもあなたから知恵をいただき、匠の技をいただいて、あなたの仕事をしたいです。私たちも忍耐の言葉を守って、そしてフィラデルフィアの教会のそのように、あなたに愛され、いかに力がわずかしかなくとも、世の試練の時にあなたから直接守られて、そしてあなたの御言葉をしっかりと守り、忍耐し、守りを行い、またあなたの御名、イエス・キリストの御名をしっかりと握りしめて離すことなく、そしてこの艱難の時代を主をあなたに守られつつ過ごしたいです。イエスをどうぞ助けてください。私たちもあなたの聖女の柱となりたいです。イエスを助けてください。そして多くの人々にこの幸いに預かることができますように、どうか我らをあなたの忠実な働き人として整えてください。どうか一人一人が終わりの時代においてしっかりと守られて、そのイエス様の御名とイエス様の御言葉、それを握りしめ、そしてあなたの御名が書き記されていく、この一度でありますように、どうぞあなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、私たちの主の礼拝が捧げられるその宮において、それぞれが本当に優れたその職人のように主に仕えることが必要であることを教えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がこの宮においての奉仕のそのすべてに 主よ、イエス様にあって聡明なものとして、才能が整えられたものとして、知恵と啓示の御霊によって満たされたものとして使え、そしてヤギンのように、まだボアズのように、主よ、あなたの宮の支える力持ちでありますように。イエス様、あなたが私たちを設立してください。そしてあなたが私たちにあなたの力を持って、この支える一つ一つの柱となることができますように、私たちを祝福してください。すべての礼拝が捧げられているところにおいて、主よ、ヤギンとボアズのような信仰の柱たちをあなたが立ててください。そしてあなたがそれらの人を通して、あなた自身の御国を設立してくださり、力を持ってそれを保ってください。日々あなたの御国が増え広がりますように、より高く、より広く、より深く、あなたの真実に満ちた御言葉が人々の中に定着して、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。今日もこの箇所を通して、私たちにヤギン、そしてボアズの意味を教えてくださり、そしてあなた方も主にあってヤギンのように、ボアズのように用いられなさいと私たちを諭し、その希望が持っているものとして祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。